黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は八幡の追われムジナ後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
今から300年ほど前の話です。ススキに似た荻が一面に生えていたことから荻生になったと言われています。昔八幡神社があるあたりを八幡と呼んでいました。草や木が生い茂って真昼でも薄暗い場所でした。そこに年取ったムジナが住んでいました。かわいい顔をしていますが、これがなんと人を騙すというのです。大抵夜でおぶってくれというので、人々はこれを追われムジナと呼んでいました。夜の一人歩きはとてもとても勇気のあるものでなければできません。ところがこの村に五平殿という力持ちがいました。そのたくましい腕を見込まれて、若栗村の弥平という家に奉公に通っていました。一年中で一番忙しい秋の取り入れ時です。夕食をごちそうになり、お酒をいただき、ほろ酔い気分でいつも慣れた道をスタスタと歩いていきました。今日は八幡の方から近道をして帰るとするかの。八幡の横の道に来た時です。それはそれは美しい娘が木陰から出てきました。しばらくポカーンとして見とれていましたが、こんなところに娘がいるはずがない、ムジナに間違いないぞ。娘さん、どうしなさったかいと尋ねると、娘は疲れきった声で、おぶってください、慣れない道を長いこと歩いたので、とても疲れて歩けないのです。五平殿は、よしよし、じゃあおぶって死んぜよ。わしの家ももうすぐじゃ。今夜は泊まるがよいぞ。娘は喜んで五平殿の大きな背中に追われました。ほどいた縄で娘の足をしっかりと縛り、歩き始めました。やはりムジナです。逆さになって引き倒そうとします。
負けてたまるか。
五平殿は全身の力を出しました。
その重いこと、
何しろ一歩歩くたびに足跡が地面より五寸くらいめり込んでいたそうです。やっとのことで家にたどり着きました。
さあ娘さん、ここが俺の家じゃと言って娘の足を縛ったまま檜山へあげました。
そして生木をどんどん燃やし、その上大きな内輪で仰ぎ立てるので、ものすごい音を立てて燃え始めました。白い煙がもうもうと檜山を通って抜けます。さすがのムジナもたまったものではありません。とうとう正体を現しました。
助けて助けて
と悲鳴を上げます。
ムジナめ、散々村人を苦しめた罰じゃ。
もう二度としません。どうか命だけは助けてください。
さすがの五平殿、
二度と悪いことをするんじゃねえぞ、と固く固くムジナに約束させました。そのことがあってから元の静かな村になりました。娘たちは合力の五平丼を褒めたたえ、憧れの的となったとか。若い衆はそんな娘たちを覗き見ては嫁を決めたということです。
黒部座ストーリー。
ムジナとタヌキってその違いよくわかりませんよね。詳しく伺ってみました。
お話は富山市ファミリーパーク動物課課長代理でいらっしゃいます小峠拓也さんです。小峠さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、ムジナっていうのはどういう動物なんでしょうか。
はい、そうですね、民話などによく出てくる動物の名前ですが、どの種類の動物を示しているのかは明確には分かっていません。ムジナという種類の動物がいるわけではないので、そういった動物を方言とかで呼ばれている曖昧なものだったと思われます。で、地域によってもですね、ムジナっていうのをアナグマやタヌキのことを呼んだり、キツネを呼んだりですね、まあ、そういった動物すべて含めて総称で呼んだりするところもありますね。
その伝説の中に出てくるムジナたちっていうのは必ずこう人を騙したりですね、あるいはからかって遊んだりっていうことをしますけれども、これって例えば何か生態の中にそういったことを予想させるようなものっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、今言いましたアナグマ、タヌキ、キツネなんかは人を騙すっていうことはね、全くしないんですけれども、まあ、3種類とも共通して言えるのは夜行性動物、夜動く動物なんですね。なので街灯などがない時代にですね、暗い山の中からギョロッと目だけ光るこういった動物をちょっと不気味に思ったりとか、またアナグマっていう動物はですね、穴を掘るのが大変得意で、土の中に穴を掘って生活するんですけども、その穴をタヌキやキツネが使うということもありますので、ひょっとしたら見た人が、あら、今日はアナグマ、次の日はキツネ、なんか化かされてるのかなって、そんな風に思ったのかもしれませんね。
黒部座ストーリ
ー。今回の民話が出てくる黒部、あるいは富山県内、今おっしゃっていただいたような動物っていうのはよく見られるものなんでしょうか。
はい、そうですね、このファミリーパークの呉葉山にも今言いました3つの動物は住んでますし、県内どこでもですね、山の方行けばいますね。はい、警戒心の強いキツネっていうのはなかなか目で見ることはできないですけれども、まあ、タヌキなんかはですね、ファミリーパーク夜間開園している夜の時間に園路にトコトコと歩いて出てきます。それを見たお客さんが、タヌキ逃げてますよって教えてくれることもあるんですが、それは野生のタヌキですよってお話しするんですね。
野生のタヌキでもそのぐらい人懐っこいものなんですね。
そうですね。
ファミリーパークのある呉葉山はもちろんのことですけれども、ぜひその民話が楽しめる黒部地区のですね、山にもこう皆さんぜひ探検していただきたいですね。
そうですね、いろんな動物が見れると思いますので、またそういう目線でもですね、見ていただけたらと思います。
お話は富山市ファミリーパーク動物課課長代理の小峠拓也さんでした。小峠さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
黒部座ストーリー。
今週は八幡の終わりムジナ後半をご紹介しました。最近はクマやイノシシが里に降りてきたなんていうニュースをよく耳にします。これらと何ら変わりがないのかもしれないなと思いました。夜道は危ないよ、気をつけてねだけでは抑止力が足りない分、おんぶさせて苦しめるという尾ひれがついたのかもしれませんね。野生動物と人間、お互いのテリトリーを守りながらこれからも共生していく、それが理想的なのかもしれないなと思いました。来週は5週目企画になります。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。